ございます。いつも見つめてくださって感謝します。時には開かれない扉もありますけど、それは主のあなたが、それが私たちにとっての最善としてしてくださることを感謝します。ね、じゃあその下のすぐ下の歌ですね。御心の通りに、御心の通りに、主こそ我が時し、
くださるとお約束してくださっておりますので、よろしくお願いします。皆が崇められ、御霊によって真理が明かされますように。真理はあなた方に自由を得させると言われます。ですからそのようにしてください。アーメン。あなたが働かれ、そして一人一人の人生を導いてください。感謝します。今このひとときにおいても、私たちが霊と心、思いをあなたに開き、真理によって祝福され、バプテスマを受けますように。イエス・キリストの御名でお祈りします。
アーメン。
ハレルヤ。バプテスマというのは浸透させるということですよね。
ですね。
一 浸るということです。あの漬物が、あの
使っていく、
ね、漬物をつけるというね、あのギリシャ語から、あ、これが本当に意味が分かったっていうね、
うん、
そういう、初めただなんていうか分かんなかったんですね、言語が。だからしっかりとその味も全て浸透させてもらうということですよね、それで、あなた方は私が語った言葉によってすでに清いのであると。そして私の語る言葉は霊でありまた命であるとありますので、本当に、ただ知識とか論理を飲み込むというのではなくて、真理の御霊に浸るということですね。真理と神の御霊一つです。感謝します。それが私たちに自由を得させてくれますね。そして、真理の御霊は神様ご自身の霊であるので、私たちが真理に、において成長すればするほど敵は退きます。悪魔は嘘の父ですね。ですから、嘘は真理に耐えられないで、さらにもっと多くの嘘を持って私たちを誘惑しようとしたり攻撃しようとするけれども、私たちが真理に根ざしているとき悪魔にとって簡単じゃないですよね。悪魔の力は嘘を持って私たちを恐れさせたり怯えさせたりしますので、誠の真理はイエス・キリストご自身です。私たちと共にいてくださる神、これが本当のことですよね。それを忘れさせたり、その真理をかすませようとする敵の策略が絶えずつきまとうこともまた事実ですけれども、私たちは信仰によって真理にあって歩むことができるわけです。主を感謝します。それを可能にしてくださっている、ね、真理の御言葉というのが私たちに与えられていて、また御霊ご自身もこれが真理だということを証ししてくださっているというのは本当に感謝です ね,
ね,
ね、今日はですね、静けさということについて少し、分け合いたいと思いました。ちょうどですね、ある方が、静けさに関しての、デボーションの、メッセージを分け合ってくださったので、本当にそうだなと思います。私たちに必要なのは、静かなひとときっていうか、なんですけども、どのような静けさっていうかね、私たちは持つべきなのかっていうか、それ静かな部屋に行って静かな場所に行けたら、それも、一つの静けさなわけです。イエス様は強いて、人々を探せました。奇跡を行ってね、みんなはパン食べた時だったと思いますけど、人々を解散させるわけですよね。奇跡を行って、人々がこう驚いている、ね、有名になりたいんだったらその機会を使えばいいんですけども、そういうことではないわけです。ただ主はみんながお腹すかしているだろうということで、また癒しが必要だ、主は憐れんでそういうことをされるんですけれども、奇跡を行う興行師みたいになることが、そしてそれで有名になることが彼のゴールではないですね。父なる神の御前に一人一人が生きるようになること、父と共に歩めるようになること、このためにイエス様使わされているんですよね。で、イエス様ご自身もちろん父と一つになるために寂しいところに行かれました。他の一切のことにこう煩わされないようにね、これはやっぱり、イエス様でさえもね、よく静かな寂しいところに 行かれたということなので、私たちもこういう、現実というかね、毎日の慌ただしさの中で、何とかして静かな場所を見つけたり、そういう時っていうのを大切にすることっていうのはもう、分かっているというか、イエス様のその模範を見ると、イエス様でさえそうされているわけですから、私まして私たちはね、朝の静かな時間とか、また自分からね、そういう時間がなかなかないようだったら作ってですね、静かな時を持てるようにしたらいいと思うんです。ただこの静けさっていうのは、静かな場所にいれば魂が静かになるかっていうと、そうでもない場合が多いですよね。私たちはイエス様はそばにいてくださってるんですよ。私は決してあなたを離れず捨てないってやるんで、イエス様に会いに行くということは私たちは物理的にしなくてもいいわけですよね。イエス様はそばにいてくださってる、決して離れず捨てないって言ってくださってるわけですから、私たち自身の魂が騒いでるんですね。それが問題ですね。ルカの10章の38節から42節、何度も読まれたと思いますけれども、もう一度読んでみましょう。ルカ10章38節から42節。
はい、ルカ10章の38。はい。さて、一行が進んでいくうちに、イエスはある村に入られた。すると、マルタという女の人がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいたが、主の足元に座って、主の言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろなもてなしのために、心が落ち着かず、身元に来て言った。主よ、私の姉妹が私だけにもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのですか。私の手伝いをするようにおっしゃってください。主は答えられた。マルタマルタ、あなたはいろいろなことを思い患って心を乱しています。しかし必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。
ね、口語訳では取り去ってはならないってありますね。言、うん、は取り上げられることはない。
うん、
素晴らしいですね。いずれにしろ神の御心がこれだということで、うん、取り去ってはならないって神様が禁じておられるなら、神様はそれを許されないですよね。
うん
うん、そして取り去られないと言っているわけですから。うん、素晴らしいですね。で、ここで、イエス様は今、肉体を持ったイエス様っていうのは、今ここには現実にはおりませんけれど、それで私たちはイエス様の足を洗ったり、香油でこう、塗ったりとか、そういうことはする必要もないし、でもイエス様はそばにおられるんだけれど、
うん、
心を騒がしてしまっているということはありますよね。マリアのこの態度はイエス様の言っておられることにフォーカスしているわけですよね。前にですね、ちょっと最近ある姉妹に、息子との会話のことを話したんですよ。息子と私はね、最近、秋田と東京行ったり来たりしてますから、ちょうど2人がですね、ラッシュアワーの電車に乗ってたんです。わ、田舎とすごい違うねって言って話してたんですよ。もうなんかその座席を確保できた男性っていうのは あの首をねぐっと後ろに曲げて口をパカンと開けてね、まあマスクはしてるんですけどね、あの明らかに口が大きく開いてるのはマスクの上からでも見えるんですが、その、もうぐっすり寝ちゃってね、
うん、
朝なんだけれど、
うん、
多分もう疲れ溜まってんですね、
うん、
そしてあと立っている人はこうかなり押し合いで、なってきて、息子は途中で降りるんですけど、もっとひどく、もっとぎゅうぎゅうなるよって教えてくれてその通りでしたけど、
うん、
ああこれは大変だ、あの田舎とはだいぶ違うねって話したんです、
うん、
彼が都会でないと鍛えられないことがあるよって言ってそうね、あの田舎にいるとね、平和ボケになりやすいかもしれないです、
うん、
で、あの田舎の、その田舎で、静かな時を持つ、ね、僕は大好きですね、
うん、
近くにやっぱり田沢湖みたいなね、あの綺麗な湖があって、その湖畔で、時間を過ごすっていうのは私は大好きです、
うん、
で、そこで、あ、これが静けさというもんだっていうのをね、うん、感じるんですけども、でも、まあ、こういう、あのマリアが、
うん、
主の前に、しっかりと耳を傾けてですね、主の今何を語ろうとしているかっていうことだけ、ね、
うん、
いや一つだけなくてならぬものの一つだけをマリア選んじゃってるんですね、ですから、あのお姉さんのフラストレーションとか、なんか、
うん、
たくさんサインを送ったと思うんですよね、ほらって何やってんの、ね、
でも、も
う、うん、でもなくてならぬものは多くはなくて一つだけだって、
うん、
マリアはその良い方を選んだってありますから、
うん、
これはイエス様の解釈ですから正しい捉え方ですね、
うん、
マリアはそっちの方を選んだんです、慌ただしい、これ自分のお姉さんがね、この要求しているわけです、
うん、
ね、そして後で怒られるかもしれない、ね、
うん、
で怒ってくださいって叱ってくださいって言っている状況ですね、あの職場でも、ね、家庭でも何でもね、 あんただけ何やってんのっていうね、こういう状況なんですけども、
うん、
まあ、ここでのレッスンというか、
うん、
これは、先ほども言ったようにイエス様は物理的に肉体的にここにはいないんで、
うん、
霊のうちでですよね、イエス様がおられるこのイエス様に、霊のうちで私たちの思いと目と心が向いている状態っていうのは大切ですね、
うん、
朝の時間、正確に何時から何時まで私はもう絶対これは聖なる時間で、聖なる場所にひざまずいて、まあ、布団なくても、まあ、板の間でも、まあ、とにかくここで、あるいは東の方を向いてとかなんかね、あるいはこの曜日にはとか、そういうもの、とらわれないでですね、まあ、絶対にこういう物理的なこういう時間と場所っていうのは自分には助けになるから、必要なんだっていう、それはね、それが助けになるならいいと思います、
うん、
でもこうした状況っていうのはね、マルタとマリアの置かれている状況、心を騒がせるような状況というのは現実は場所とか壁作ってもこれ、助けにならないんですよ、
うん、
なぜなら誰かが本当に気を揉んでるとか、
うん、
これ遠く離れてもね、
うん、
やっぱりそれは気になるわけです、
うん、
この場所に座れば、
うん、
あるいは静かな時間じっとしてれば、それが解決するかっていうとそういうことではないわけです、うん、鍵はイエス様に対面しているということですよね、
うん、
イエス様に向いているということだと思うんです、
うん、
ある時ですね、同じラッシュアワーの電車の中で、 一つ体験したことがあります、それはですね、その日私は、セミナーをしなくちゃいけないんですよね、もちろんあの信仰に関係、している主題だったと思います。それ主題が何だったのか私はもう今忘れてしまっていますが、何年も前のことです。でももうずっと何日もかけて準備したんですけど、その日の朝ですね、そのラッシュアワーの中に揉まれてその会場に行く途中なんですけど、のどうも自分の今分け合おうとしていることはちょっと違うみたい、主よ何なんですかってね、私はどこかで何か聞いてない、でももうあの座って、準備する時間なんてもうない、でもう押し合いへし合いの中だったわけだけど、私は必死になってお祈りしたんです。主よあなたが答えてください、何なんですかってお祈りしていたんです。だったらね、本当にはっきりとこういうことなんだよっていうこと、これを分け合いなさいっていうようなことは分かったんです。でもっと初めからそれでね、必死になってあのそう祈ってればよかったと思いますが、あのやっぱり自分の思い込みっていうのが本当に邪魔になるんですね。あのそれであのその日までなんか落ち着かない、ちょっとなんか外れてるかなっていう、そういう思いを持ちながら、そのもうこの電車降りたらもう会場なんで、ね、そういう事態にあって必死にようやくなって、そして主からそれを聞いたんです。で、主はその時答えられた。その時あの周りにいる雑音とか、周りを囲んでいる人たちの存在とか、そういうものは気にならなくなりました。ですからあのいかに私たちが主を呼びに求めているかということだなと思うんですよね。それは静かな場所に行っても、静かな場所自体が、例えば美しい景色、静かな米、そういう田沢湖みたいな、それがかえってイエス様とつながる邪魔になるかもしれないですよね。景色が、あるいは場所が、あるいはあの本当に、これでこういうリラックスする方法とか、イエス様はどこにでもおられて、私たちが必死になって主を呼び求めるとき、主はそれに応えられるという、ことですよね。で、静まることと走ることって、全然こうなんていうか相入れない言葉のように思えます。走る。でも。イエス様を見たらね、あの病人とかあの走って近寄ってくる人いますよね、ゲラサのあのレギオンを宿した人は走ってイエス様のところに来ましたよ。本人自身は悪霊でいっぱいだった。悪霊はきっとイエス様のところにこの人が走っていかないように止めようとしたと思うんですが、本人の意思はイエス様のところにやってきたい、もうこれから解放されたい、ね、そういう気持ちだったと思います、ね、で、それに取り付いていた悪霊どもにとってはやばい状態。あの私たちがイエス様に目を留めるとき、自分たちがね走っている状態でも魂には静けさがあるわけです。なぜならイエス様見ているから、イエス様の御前には静けさがあるんです。イエス様ご自身が平和の君であり、平安を私たちにくださる方ですね。ね、イエス様の中に平安がある。平安があるんです。静けさがあるんです。イエス様が、嵐の時、船に、の中で、もう船は揺れていたんだけど、その中で休んでおられました。でも弟子たちが起こしたので その嵐を叱るとそれは静かになりました、ね、ですから自分たちが静かな状態が必要だからといって、じゃあ体は止まってなくちゃいけない、止まっていないと静けさを持てないということでもないわけです。走るというところ今ちょっと検索してたんですけど、パウロたくさん走るという言葉を使ってますね。もちろんこれは肉体的に走り回るということではないわけです。でも霊のうちでまた一心にやる一つのことについて打ち込んで、それを右にも左にも脇道に沿えないでやってるんですね。これちょっと読んでみますね。使徒行伝20章の24節、しかし私は自分の行程を走り終え、主イエスから賜った神の恵みの福音を明かしする任務を果たし得さえしたら、この命は自分にとって少しも惜しいとは思わない。あなた方は知らないのか、競技場で走る者は皆走りはするが、賞を得る者は一人だけである。あなた方も賞を得るように走りなさい。しかし全て競技をする者は何事にも節制をする。これさっきのは第一コリントの9章24節ですね。そして続く27節まで、第一コリントの9の27まで読みますね。しかし全て競技をする者は何事にも節制をする。彼らは朽ちる冠を得るためにそうするが、私たちは朽ちない冠を得るためにそうするのである。そこで私は目標のはっきりしないような走り方をせず、空を打つような検討はしない。すなわち自分の体を打ち叩いて服従させるのである。そうしないと他の人に述べ伝えておきながら自分は失格者になるかもしれない。次、ガラテヤ2章の2節。そこに登ったのは啓示によってである。そして私が異邦人の間に述べ伝えている福音を人々に示し、主だった人たちには個人的に示した。それは私が現に走っており、またすでに走ってきたことが無駄にならないためである。ガラテヤ5の7。あなた方はよく走り続けてきたのに、誰が邪魔をして、信心を背かせたのか。フィリピン2の16。このようにしてキリストの日に、私は自分の走ったことが無駄でなく、どうしたことも無駄ではなかったと誇ることができる。フィリピン3の14。目標を目指して走り、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の勝利を得ようと努めているのである。はい、これ、走るということがね、たくさん、だから、ある面では、例のうちでは彼は走り続けていたわけですね。そして、主が示されたこと、それを成し終えるために、全力尽くしていたわけですよね。この走っているとき、心には静けさありますよね。困難がないというわけではないです。イエス様が他のところで言っておられるように、この世では悩みがあるわけです。しかし、私はあなた方に平安を残していく、平安を与えると言われました。だから、魂の静けさを持つことができるわけです。困難を乗り越えていく、いわゆる祈って主に解決していただくというね、これはただ当然すべき戦いなわけです。遭遇する困難や障壁っていうのは当たり前にあるわけです。ただ私たちはその時ひざまずいて戦うという、当然の務めを教義の一つとしてこなしていくんですよね。ですから、
次のチャレンジ、次のチャレンジっていうのはね、この、障害物を、乗り越えて走り続けていくという、ようにして受け止めて、いく、そうすると、なんていうんですか、心には静けさを持ちながら体は全力投球しているというね、そういうことができると思うんですね。霊のうちでは思い煩わない、その鍵はやっぱりイエス・キリストだと思うんです。主の御前には静けさがあります。主の御前っていうことでね、これももしコンピューターとかで検索できたらいいなと思いますけど、見舞いには威厳があり、人々は、民はその前におののくとかね、主の見舞いに生きようとか、神様を意識して神の見舞いに自分の生き方を正して生きるということですね。信仰っていうのは私たちの主であり救い主であり愛してくださっている方に目を向けて進むことですよね。で、今私たちにとって大切な戒めっていうのは心を尽くして思いを尽くし力を尽くして精神を尽くしてあなたの主である神を愛せよ。これが第一の一番大切な戒めだと言われたので、そうすると当然ながら私たちの思い霊の目っていうのは主に留めるわけですね。主はどういう主でしょうか。そうするとこれは嵐の中で休んでおられる主ですね。で私たちのために嵐を沈めてくださる主なんです。これに目を留めているわけです。で主は私は決してあなたを離れずあなたを捨てない、悩みの日に私を呼べ私はあなたに答えるという方です。